きます。春がですね始まってきたんでしょうね。ただ季節の変わり目ってね、体調も崩しやすいので、皆さん、体には気をつけていただきたいと思ってます。インフルエンザもですねだいぶ下めりになってきているってことですけれども、それでもですねいろんなところで学級閉鎖とかですね起こってるみたいなので、東京のね市音じゃなかったルツの学校でもねクラスが学級閉鎖になったりとかですね、今年はうちの子はインフルエンザかからないなと思ったんですけどもね、先週ノア君がですねかかったので、もしかしたらね子供たちに移っていくかもしれませんけどもね。はい、体にはねぜひ皆さんもですね気をつけていただきたいと思います。それからですね、いよいよ、来週もう1週間後になりましたけども、3月26日の月曜日からですね31日の土曜日の日程で感謝と賛美とリバイバルキャンプが、持たれる形になりました。で、非常に大きな、ね、神様が祝福を持ってね、恵みを持ってこのキャンプを導いておられますので、ぜひ皆さんもですね導かれる方参加してください。飛行機がね取れて、ホテルが取れたらですね、もう今でも行けるそうですけどね。ちなみに全日空とユナイテッドは席が取れるそうです。34万円出してもらったら、はい、往復34万円ってちょっとね目玉がボーンって飛び出すような形ですけどね。シンガポールの方は今キャンセル待ちだそうですね。キャンセル待ちだそうですけども、シンガポールの方は一応、この間と一緒で10万5000円で一応押してもらってるらしいですけどもね。はい、ですので導きを感じている方は最後までですね信仰の対応を取っていただきたいと思ってますのでですね、よろしくお願いいたします。ただ群れ全体が使わされていくので、たとえそのキャンプに実際的にロサンゼルスに行って参加しなかったとしても、群れが受ける恵みがあり、各部門や各教会お一人一人が受ける恵みがあります。だからぜひですねキャンプのために祈っていただきたいと思いますし、神が備えたものをぜひ受け取っていただきたいと思います。私とか僕とかね、あんたとかねいわゆる祝福とか恵みはないとかね、よくわからないとかっていう方がもしかいらっしゃるかもしれませんけども、例外なく神様はこの群れ全体をキャンプに導いて、そこで神様は祝福してくださるので、それぞれの場所で私が受けるべき恵みがあるので、ですからキャンプの前、それからキャンプ中は特にね感謝と賛美とリバイバル、感謝と賛美がリバイバルの鍵なんですけども、そのために神様が豊かな霊の衝撃を与えられ、恵みを与えられ、言葉を与えられます。だからこの時皆さんが受けれる言葉もあると思うんですね。ですから言葉を受け、恵みを受け、霊の衝撃を受け、残念感謝と賛美を持ってですね主をめたたえながらですね喜びの声をね、賛美の声を上げ始めた時に敵が打ち負かされたってですね、念頭の御言葉が与えてますけどもね、その御言葉の祝福っていうのはさらにもっともっと始まってきますよ。ですからね、キャンプに期待していただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それからですね、某日本のですね、有名な、牧師さんがですね、今回のキャンプにはどうも参加されるらしいですね。その先生、秋元牧師が、問い合わせで来られたっていう形ですけどもね、どうも参加されるみたいですね。ですので、いろんな意味でですね、本当に次の段階の働きに入ってきたなということとともに、この感謝と賛美とリバイバルキャンプというのが実は非常に大きな恵みが祝福があるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。で、マーニーさんでここ数年はね、体調のこともあるんですけれども、私たちのグループだけにしかセミナーをしてくださってないんですね。これも特別な恵みだと思いますね。だから皆さん、私たちは本当にその恵みのところにね、いるっていうことをですね、敏感になってください。だからこれ本当に主の十字架っていう教会、群れ、神様が導いておられるとともに、それに対してやっぱ教会が信仰の歩み、応答してきたので、本当に神様の恵みが一つ一つ開かれて、今その中に私たちが恵みによって生かされている、置かれているって。で、その恵みに預かれるんですよ、皆さんね。これってね、素晴らしいんですよ、皆さんね。ですからね、ぜひそういったことからに関しても心を開きながらですね、神様がこのキャンプを通して、本当に群れを祝福し、この教会を祝福し、皆さん一人一人祝福されるので、その祝福をですね、余すところなくですね、受け止め、そして噛みしめ、味わい、そしてその恵みを広げていくためにね、 これはさらに、ね、歩んでいただきたいというふうに思いま す, です、ね、それですね、お時間も迫ってきてますので、引き続きですね、花見言葉の方に入っていきたいと思います。今日はですね、手元の手紙の第一ですね、2章の8節からですね、今日は4回目になります。現像公開の。今日はですね、秩序の事柄に関して、見ていきたいと思っています。で、パウロが手元に当てた手紙の中でですね、もちろんあの手元を励ます、そういった、目的はもちろんありましたし、手元が、いわゆるエフソ教会の中で直面していたいろんな問題に関してですね、パウロが語っているわけなんですけども、今日ですね、見るところは、まあ、先週も見ましたけども、まあ、一つは祈りのところを見ていくんですけども、この2章以降というのは、手元に語られていることとともに、いわゆる、行動の礼拝。ですから、公の礼拝とか、教会の礼拝や集会では、こうあるべきであるっていう事柄を、実は、パウロが、手元に、そして、エペソの教会に当てているものだと思っているんですね。ですね。そして、それが何かというと、実は、その、教会の、秩序を守ることとして、大切な事柄として、男性と女性に関して、述べられているってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。で、8節だけは男性でね、9節以降は女性の事柄が、出てきますけどもね。ここからですね、見ていきたいというふうに思っています。で、ここでね、男性に関してですね、パウロはですね、ですから、私は願う、まあ、ですからってことからも、1節から7節のことを受けてますから、これは祈るのことね、最も大切なこととして、いわゆる、信仰の戦いを勇敢に戦い抜くために、そして、神様の計画、教会を通して神の計画を豊かに進んでいき、そして愛という事柄ね、まあ、目標に向かって歩んでいくために、教会が最も大切な事柄として、祈ることの重要性っていうのを、パウロはまず語ったんですね。で、そのことを受けながら、ですからって語られていますね。私は願うのです。男は怒ったり、言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。ですね。で、教会の中ですね、何かと行動の礼拝の中で、男性に関して、祈りなさいってことを言っています。清い手を挙げ。で、これにね、祈ることの重要性と語りながら、これがダメですってことを言ってますね。怒ったり、争ったり、することなくてですね。だから、これが一つは、行動の礼拝の中で、教会の秩序を乱すものだと思われます。いわゆる怒ったり、争ったり。ですか。することなく何かというと、清を打ち上げて祈るようにしなさい。これをね、ぜひ覚えてください。で、どうも女性よりも男性の方が、こっちの傾向が強いものだと思われます。ですから聖書はそのことを私たちに教えていると思います。それからもう一つは、怒ったり、争ったりすることが背景の中に、女性のことでもお話をしますけども、偽教師ね。当時、偽教師が入ってて、その結果、虚しい空想話と啓示に心を奪われて、論議に走り、無益な議論に走ってましたね。で、彼らも向かっているところっていうのは、いわゆる議論とか論議、言い争いのところに入ってました。ですから、そういったね、影響も、多分にあったと思われます。で、それが何かというと、実は、男性がそうなってしまうと、教会の秩序、神の秩序を乱してしまう。だから何かというと、怒ったり、争ったりすることなく、どこででも火を打ち上げているんです。で、どこででもっていうのは、いわゆる、礼拝の中でも、 あの礼拝や集会の中でも、で皆さん一人一人が神様と交わるときも、そういった意味合いも含まれますけれども、一番大きな意味というのは、どこの教会でもという意味があるそうです。ですから、どこでも清いというのは、どこでもで、どこの教会でも、どんな教会でも、何かというと、男性は清い手を挙げて、祈るようにしなさいということなんです。これはぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。それなら、清い手を挙げ。清い手を挙げてって、ね、歌がありましたよね。皆をたたえてってですね、ありましたけども、清い手を挙げて祈る。まあ、中間書には道徳的なことであるっていうことなので、私たちは皆さん一つは、イエス様を信じて、十字架を信じているので、罪許されて救われてますよね。だからある意味では、私たちは救われて清いものなんですけども、しかし罪人です。だから罪はちゃんと認め、悔い改めながら、罪が許されたもの、ね、そして愛されているもの、ね、清められているものとして、常に私たちは十字架の恵みに留まりながら、私たちはその恵みによって神様の前に祈りなさいっていう。そういうことからも含まれると思います。それから皆さんが手を挙げるときって、どういうときです?教会に来て。賛美してるとき皆さん手を挙げません?こんなに挙げます。私もこんなに挙げますけどもね。こんなに大げさに挙げなくても、自然とやっぱりこう、ちょっと恥ずかしくても、こういう感じになったりとか、こう感じたりとかって、なんかせいじゃないですか。ああいう時って皆さん体を持って神様を礼拝してるじゃないですか。だから、清いてあげて祈るってことからも、実は、口だけの祈りじゃなくて、ね、心を尽くし、思い尽くし、力を尽くし、あなたの主である神を愛しなさいって聖書があるように、私たちが、いわゆる、本当に心から神様に向かって祈る。だから言葉だけじゃなくて、ある意味では自分の人生も捧げて、そして自分の思いや自分の行動もその祈りに乗せて、何かあって、神様の前に祈る。ね、そういうことからもですね、意味してるんじゃないかなというふうに思います。ね、それから当時ね、当時の教会での、祈りの姿勢っていうのはもちろん手を挙げて祈るっていうね、こういう習慣があったらしいです。で、そのことからも一つは背景にあるということも書かれてありますけどね。ですから、ぜひですね、皆さんもですね、祈るってことがすごく大切なことなんですね。祈っていただきたいというふうに思います。ですね。で、実はそれがないと、反対にね、祈らないで、怒ったり、言い争いばっかりやってると、教会の秩序が乱れ、教会を通しての神様の計画、働きが進んでいかない。ですね。そのことを、この方教えていますね。そしてね、次、女性が出てきますね。女性に関してはですね、同じようにって書いてありますから、これはパウロがね、男性に、どこでも清いてあげて祈るようにしないと、同じように女性にもこういうことを願うっていう、そういう意味だと思いますね。慎ましい身なりで、控えめに包み深く身を飾り、派手な髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさいということですね。この中で言っています。で、良い行い。これを飾りとしなさい。で、ダメなのは、まあ、ダメってね。これだから一つは女性の衣服に関してね。そちは、明確に、言っている場所でもあります。ですね。だから派手な髪の形とか、この間ちょっとテレビ見ましたらね、女性じゃないですけどもね、お姉系の芸人さんね、なんかカバちゃんって見ましたけど、なんか、こんな、すごい髪型しましたね。オレンジ色みたいに関して、こんな髪型しててね、派手な洋服着ててね、まあ、どっから見ても目立ちますけどもね。ですね。ね。まあ、それでは金とか真珠は高価なね、衣類によってではなくってね。ね。ただ覚えてほしいんですけども、おしゃれしちゃダメだってね、聖書は多分言ってないので、そういったことを見合いをしてるわけじゃないです。そういった格好が、いわゆる神様を礼拝するとか、神様のところに行くとかっていう、そういった目的に関して妨害になってするもの。そういった、いわゆる、格好はダメですよってことを言って ってるんです。だからもう一つ考えられるのは、偽教師っていうのがいたでしょ。で、偽教師っていうのは、もしかしたらね、女性もいたかもしれないんですね。で、その偽教師の女性が、もしかしたら、ケバケバしいって言葉が悪いかもしれませんけどもね。ね、ケバケバしいっていうかね、でも関西と面白いですね。関西のもろ関西のおばちゃんが好きな柄ってヒョウ柄でしょ？ね、あれって珍しいらしいですよね。で、この間テレビってさ、すべてなんか家でやるものもヒョウ柄？それか、クレーンかなんかのお仕事されてて、クレーンにもなんかヒョウ柄つけてるみたいなね。そこまで徹するかみたいなね、おばちゃんがテレビに出てましたけどもね、ね、東京では見ませんよ、ヒョウ柄の、ね、ただあれ着てるとね、大阪のおばちゃんですぐわかるからいいですけども、まああれはもちろん自分の好みでしょうけどもね、ただやっぱちょっと、まあ、いわゆる公の礼拝の中でね、共に皆さん、だからこの礼拝する場所の中で、やはりなんかあまりに目立ちすぎてね、礼拝するとその人ばっかり目がいっててね、神の言葉とか、御言葉に行かなくなったらやっぱまずいですよ、皆さんね。で、だから偽教師の人がもしかしたらそういう派手な格好をしたり、そしてなんか、金とか銀とか真珠でこう身を飾ってね、女性はこうあるべきだみたいな感じでね、なんかそういう感じの中でね、いわゆる、やってたのかもしれません。で、その教えを女性が惑わせてしまって受け取ってしまった結果、やっぱ女性はこうあるべきだって。ね。かっこいい。すごい良くしてね。ブランドもんでブワーって固めて。じゃあ、ブランドダメだって言うんですよ。でも、見たから見てね、ブランドマッカー身につけてるってわかるみたいなね。これ、サネル、ベンってバックされてるとかね。ね。洋服にシャネルって入ってるかもか、ブワンってやってるとかね。ね、で私は一式シャネルだみたいな感じでね、そういうふうに見てみると、わ、すごいなって見て、そっちばっかり目が向いてしまうとダメだってことですね。多分、偽教師の人が、もしかしたら、そういう感じでやってたかもしれないんですよ。で、それが何かって、服装だけじゃなくて、実は、その女性たちの行動にも出てしまって、それが、教会の秩序を乱す形。だから、ダメだ。それから夏場気をつけてくださいね、女性の方ね。やっぱその暑いのでね、どうしても露出が出てくるのでね。ね、だからこんなおばさんになってからね、もう誰もね、色目で私を見ないなんてね、思わないでください。霊が働くとね。本当に、いろんなこと起こってくるから、隙を作らないようなね、皆さんね、ちゃんとした、格好というのは大切であるってことですね。皆さん笑ってますけどね。笑ってますけどもね。だってそういう事柄ってすごい大切なんです、皆さんね。礼拝に来るときにね。だから皆さんミニスカートなんかね。多分ご年配の方々は履かないと思いますけども。で、若い人もそうですよ。教会に来るときに。やっぱり短いスカートとか露出が長いのは、あんまり神様の前に出る前にはふさわしくないですよね。その後、東京にいた時にもね、やっぱ結構若い人が増えてくるでしょ。そうするとね、服装チェックはね、ちょっと年齢がいってる方々の、マダムあたりで、こうね、いろいろ話が出てくるときにね、あの服装ちょっとまずいんじゃないとかね、で、あの前で、賛美に対するのちょっとまずいんじゃないみたいなね。で、確かに、私たちが見てしまっても、あ、まずいかなって思うときあります。なぜかっていうと、目が行ってしまう。そっちに。で、これダメなんですよ、皆さん。で、礼拝は何かって、神に目が向かなくちゃいけないんです。神の言葉に目が向かなくちゃいけない。だから、それを、いわゆる、極端な言い方をするなら、反らしてしまう、そういった服装はダメなんですよ、ってことです。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。だから、女性は、神を敬うと言っている女にふさわしい良い行いを自分の課題としなさい。他の聖書では、サラはアブラハムを自分の主として、そして何かで従ったって書いてあります。だから何かというと、女性が正しい立場に立ちながら、そして本当に神様を敬う心で、いわゆる夫、まあ、夫婦であれば夫に従い、そして教会に従い、 そして神の御心、神が喜ばれる行いをしていきなさい。それが何かって最も素晴らしい女性としての飾りなんですって言ってます。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてね、女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさいって。ね、女は静かにして。でこれ、こんばんを取っちゃうね。教会に来たら女は喋っちゃダメみたいなね。ね。とね、皆さんね、これこんばんを取るとね、教会にやってきた男性、ひたすら、気を手を挙げてね。こうして祈ってる。で、女性は、黙って。座ってるって言ったら、ちょっと、反対に、いいようですよね、ただね。いいようですよね、ただね。ね。ね。だから、祈ることは素晴らしいです。ですから、ただ静かにしなさいって言葉は、学んだと思いますけど、間違った教えが入ってきたときに、それに惑わされる人は、無益な議論に走っていきます。無益な議論っていうのは、話しますよね。何の結果も生み出さない、愚かなおしゃべり。だから、それは避けなさいってことですよ、皆さん。ね。教会に来てね、別にしなくていい話っていうよりも、反対に神様の恵みと祝福、そっちに目が向かないような、無駄な、おしゃべりはやめなさい。そういうことはしない方がいいよってことを言っております。だって無論な、一節のところでね、果てしない空想話を心に、経済の心を奪われたりしないようにしないです。命じてくださいでしょう。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。ですね。書いてあるでしょ。そして、ある人たちはこの目的を見失い、脇道それて無益な議論に走りって書いてありますから。ですね。で、そういった事柄が、実は神様の計画、働きを進めていく事柄を妨げてしまう。で、それが、教会の秩序も乱してしまう。本来立つべきところに立てなくなってしまう。だからそういった事柄はダメですよ。だから静かにしなさい。で、そういった事柄は喋ってはダメですってことをですね、この中で語られているってことを覚えてください。ね、そして12節です。女は、私は女が教えたり男を支配することを許しません。ただ静かにしてなさいってね。ね、この御言葉でですね、実は日本のキリスト教会なんか、まあ、日本だけじゃないと思いますけれども、一部のその教会の中では、女性を牧師に立てない、牧者とか、それから、奉仕に立てないっていう方々が、実は立っている御言葉はこの箇所になります。ですね。女が教えたり、これは説教。男を支配する、これが牧会。することを許しませんっていう聖書に書いてある。だから女性は、説教者として、牧会者として、立つべきじゃないっていう、そういう立場の方々がいらっしゃいます。実際ね。でもそうではないということをぜひ覚えていただきたいと思います。で、それは何かというと、ここでね、ちょっと先週か先々週学びましたかね。立法とこの信仰の違いですね。で、信仰というのは、立法というのはある枠組みです。起源だったか。しかし、立法は、神の御心を実は全うしないんです。ですね。で、立法で皆さんご存知のように、信仰が与えられるまでの神が備えたものであって、いわゆる信仰にステップするための前段階のものなんです。もちろん枠組みだから、その立法の、ね、枠組みの中に入ることを通して、いろんな祝福と恵みっていうのはあるんです。しかし、その立法では完全に神の御心と全うできない。だから、立法で人は救われないでしょ。立法をどんなに守っても、なぜかっていうと、すべての方は行いによって救われないからですよ、ね。でも、救いの全うは、神の御心の全うは、信仰を通してやってきたでしょ。だから信仰が実はその神の御心を全うするんです。覚えてください。立法に立つなら女性の牧師は立たないんです。皆さんいいですか。しかし信仰に立つならばそれはあり得ると思います。で、第二コリントの3章ちょっと開いてください。これね、この間、進学校で会ったんですよね、女子僕で。 試験があったところですけれども、第二コリントの3章6節、第二コリントの3章6節、318ページ、新改訳の私、第二版使っているので、第3版の方は多分、340ページか50ページぐらいかと思いますけれども、すいません。第二コリントの3章の6節、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく、御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。で、この文字というのは何かというと、これ一方のことです。ですね。だから、言葉として語られた戒め、律法です。これが文字ですね。で、これに使えるんじゃなくて、今私たちは信仰、神のことは御霊に従う。ですね。使えるものです。これで覚えていただきたいです。今は新約時代です。ですか、信仰の時代です。ですから、私たちは、立法という枠組みで見るならば、言葉として見るならば、そのまま解釈するなら、女性は教えたり、牧会したらダメだって形になるから、立たないんですよ。ところが、信仰はそうじゃない。御霊に従うから、神が導かれるならば、いいですか、女性も牧師に立つんです。だから、死の十字架、牧会もさ、女性の牧師は立ってますよね。で、具体的に分かりやすいのが、ルツです。旧約聖書に出てくるルツ。旧約聖書の新明記23章を開いてください。新明記。創出レビ民新明記か。創出レビ民新明記。5番目ですね、前から。の新明記の25章、23章。はい、3節。こう書いてあります。アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫でさえ決して主の集会に入ることはできないって書いてあります。これは何かというと、アモン人とモアブ人は、いわゆるイスラエルの人々の集会に加わってはならない。交わりを持ってはならないということです。それは何かというと、アモン人とモアブ人というのが偶像礼拝をやってて、彼らと交わることを通して、イスラエルの真の正しい信仰というのが、神に対する信仰というのが薄れてしまったり、偶像礼拝に導かれたりする。だから何かというと、アモン人とモアブ人は、集会に入れてもならない。交わってもダメだ。って言われたりします。とか皆さん、ルツというのはご存知ですよね。あれ、モアブ人なんです。ルツ記。ルツ記は、どこやったっけ、出世記の次か。はい、ルツ記。はい、ルツ記のですね、16章、1章の16節。だからこの後皆さんご存知、ルツっていうのは、モアブ人であって、ナオミとね、イスラエルの人の、子供と結婚してたんですよ。ね。で、ナオミはお父さん、ご主人さんが亡くなり、二人の子供も亡くなりました。で、再びイスラエルに帰るときに、自分の二人の息子の嫁に関して、何かっていうと、もう自分の家に戻りなさいっていうふうに戻すんですね。ところが、ルツは何かで16節のように、ルツは言った、あなたを捨てて、あなたから別れて帰るように私に住み行かないでください。あなたの行かれるところも私も行き、あなたの住まれるところも私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。ですね。ですね。そういうふうにこう語っていると覚えてください。で、皆さんご存知のように、ルツっていうのは、これはモアブ人です。だけど、ルツの旦那さんって皆さんご存知の、これは、ボアズっていう人なんですね。ボアズ。で、ボアズと、ルツとボアズに子供が生まれたのが、 エッサイか。エッサイの親父が誰だったか。ボアズ。あ、オベデ。そしてエッサイ。そしてダビデ。で、これね、立法から見ると、モアブ人のルツをお嫁にもらうなんて、到底、叶わないことだったんですよ。とんでもないことだったんですよ。ね、立法によれば。で、これね、罪であったんですよ。ところが、なんで、このルツが、ボアズと結婚するように導いてたかというと、ルツは、イスラエルの神を信じたからですよ。で、神様は、ルツの信仰を見られて、そして、ルツとボアズが結婚することを通して、より、そのイスラエルの信仰というのが、強められるということを認められたからです。だから何かというと、立法から見るならば、絶対、ルツとボアズの結婚って認められなかったにもかかわらず、信仰、神の御心だったので、信仰を持ってるから、何かというと、導かれて、ここから皆さんね、ダビデが生まれて、そのダビデの家系からイエス・キリストが生まれたんです。異邦人で最も支給された一人の女性というのは、このルツであって、これはただ異邦人だったんです。でも、彼女が持っていた信仰、それが何かというと、この恵みを表していったということが書いてください。これぜひ覚えていただきたい。今私たちは恵みの時代です。信仰。だからね、立法という枠組みに入るならば、男性しか牧会者は立たない。女性の牧師は立たないんです。ところが、信仰に立つ神の御心ならばですよ。神が見事されている男性が、神が見事されている女性が、牧師に立つんです。牧会者を立てられるんです。だからどっちが正しいかというと、こっちがもちろん正しいんです。これはね、ぜひ覚えてください。ですから、聖書の言葉に関しても、こう、立法と信仰の関係っていうのは、すごく正しく捉えておかないと、何かっていうと、御言葉の恵みや祝福っていうのは現れてこないところが起こってくるので、気をつけて、いただきたいというふうに思います。ですね。それでは、もう一度ですね、手元の手紙の方に、戻りたいと思いますけども、でさらにですね、アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからですってこう書いてます。これは何かというと、男女の事柄に関しての秩序に関してですね。さらに、パウロは語っていきます。アダムとエヴァに関してですね。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。これは何か創造の、秩序を言ってますね。神が、すべてのものを作られて、それ最後に人を作られたでしょ。で、その時に何かっていうと、神の似姿として、まあ、塵からね、人を作られて、そしてすべての作られたものから、このアダムの助け人を探されたんですけども、いわゆる、助け人でふさわしいものがなかったから、アダムを深い眠りに入れて、アダムのあばら骨から女性を作られました。ね、だから、アダムが先に作られて、エヴァが作られた。だから男性が作られて、男性のあばら骨から女性が作られた。だから創造の秩序ですね。で、そして、またアダムは惑わせなかったが、女は惑わせてしまい、過ちを犯しました。で、これは皆さんご存知のように、食べてはならないっていうね、善悪を知る知識の木を、これ最初に食べたのはエヴァなんですよ。ね、その後に、アダムが来て、美味しいよってね。お前食べたんか。でもそんなに美味しいんだったら俺も食べようみたいなね。食べてしまって、両方とも罪を犯してました。ただ罪として、創世記を見るときには、アダムが、権威者なので、このアダムの罪として、まずアダムが、問われています。これはね、父親の場合はどうしても、皆さんご存知のように、ちゃんと上が、その責任を負うということからは確かに、導かれたと思いますけどもね。でもただ、明らかにこう聖書の中でですね、女性が惑わされやすいっていうね、いうことからを、この聖書は一つは語ってると思いますね。で、ただね、惑わされるときは覚えて、創世記を見てほしいんですけども、あれ、アダムといないときなんですよ、皆さん。エヴァが。アダムと一緒にいないときに、蛇がやってきて惑わしたんです、皆さん。そうそうそうそう、来た、アダムに、 罪を犯した後にこう一緒に食べさせてるんです。だからね、あの皆さん、教会 あの聖書の中であのパウロが言ってです、私は神様に与えた権威とか秩序というのは、決してあなた方を倒すものではないって。あなた方を守り、祝福し、立て上げるものだって書いてあるんです。で、このね、秩序というのはね、教会もそうですし、家庭もそうです。この秩序というのは、実は皆さんが本当に祝福を受ける大きなポイントでもあるんです。それからね、サタンの惑わしから守られる大きなポイントでもあるんです。だって、エヴァが惑わされたのは、夫といない時だったから。皆さんね、これをね、あの気をつけてあのいただきたいというふうに思います。ですね。で、パウロはこのことを触れながらですね、何かというと、あの教会の中には、それからもちろん家庭の中にもそうですけれども、まあ、これ一つはあの行動の礼拝の中でのことなので、教会の礼拝とか集会の中では何かというと、こうしたちゃんとの創造の秩序があるから、その秩序のところにしっかりと男性も女性もいることが正しいことなんだよってことを言っています。そしてね、15、しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さを保つなら、こう思うことによって救われますって、ね。で、これはいろいろね、議論を呼ぶ。解釈上でいろいろ議論を呼ぶ。聖書の箇所でもあるってように書いてありました。ですね。で、これは、まあ、一つ、あの、妥当だと私も思うのは、もうこのまま時期的に取ってしまうとね、こう思うことによって救われって言ったら、ね、子供を産まない女性っていうのは、あの、救われないのか、祝福に預かれないのかっていう形になりますけども、そうじゃないですね。ね。で、あの、聖書のところで、あの、何だったか、どこだったか、ちょっと今忘れてしまった。ですね。あ、感謝します。はい。でね、あの、そういったことから言ってるわけじゃありません。いろんなご、あの、解釈がありますけれども、まあ、私はこれが一番妥当だと思っています。で、女性っていうのはもちろん男性のあばら物から作られて、そして、あの、男性の助け人と作られ、そして何かっていうと、あの、子供を、あの、今、産んでいくっていう形の中で、そういう務めっていうのを一つ与えられて、創造の時にね。だから、女性が本来の立場に、何かでちゃんと立つことを通して、実は祝福を受けれるんだっていう、そういった面だと思いますね。で、それは先ほど話したように、あの、派手な髪の形とか、あの、ね、金とか銀のね、派手な衣装をして、間違ったね、あの、教えに振り回されてしまって、教会の中で秩序を乱して、あの、声を大にしてね、なんか自分の夫の権威を超えたり、教会の権威を超えて話したり、勃発し始めたりする。そういうことはダメだよって。創造の初めで女性っていうのはこういうふうに作られたんだって。だからそこにちゃんと女性が教会の中でも、そして信仰の中でも、ちゃんとした立場に立つことを通して、女性っていうのは祝福されるんだってことを、この中で語られているってことですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですね。ですから私たちはですね、もちろん先週学んだように私たちがね、これから、信仰の歩みをしていくために、またいろんなこの教えとか、間違った教えもいっぱい入ってきますから、でそれに関して私たちが祈りを持って私たちが対応していく必要がありますし、でその中で男性は席を手を挙げてどこででも祈るし、女性っていうのは本当に神様を愛する、敬うという心を持って、良い行いを持って、私たちは、まあ、夫婦の場合はね、夫に仕え、そして教会に仕えて歩んでいくってことが、すごく大切だと。間違った教えに振り回されてしまってですね、秩序を超えてしまって、はね、やってしまったらダメですよって。で、そのことをですね、この中で、語られているってことですね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね、ですから、皆さんもですね、ぜひですね、お祈りを強めていただきたいと思いますし、それからですね、もう、女性に語られているように、私たちも神様はね、神様に従う心、良い行い、ね、あらゆる良い行いって制度されなさいっていうのも聖書に書いてあるから。私たち一人一人もですね、本当に神様に信頼しながら、さらに神の御心のうちを歩んでいただきたいと思います。お祈りします。愛する様、ありがとうございます。あなたの皆と導きを心から賛美しておめでとうございます。今日もこうして、御言葉を通して共に、 あなたの前に学ぶことができたことをありがとうございます。また御言葉を通して私たちにあなたは語りかけを与え、示し与え、導き出されたことをありがとうございます。ではこれから私たちが主に信頼しながら歩み続けることができるように、今日は父のことから感謝を学びました。どうか私たちがさらに正しい父の中にとどまり、また与えられている権威に従いながら、これからも主の御旨と御心の地を歩み続けていくことができるように助けてください。男性は怒ったり、言い争ったりすることなく、どこででも清をたげて祈りなさいとおりました。女性は神を敬うというその心、そしてこの神への良い行いを語りとしなさいと語られていることありがとうございます。どうか主に語られたことから私たちで心を止めながら、これからも教会の雨の中によって、また世に対しても私たちが証人として、その御旨のうちを歩むことができるように助けてください。確かにこの何かこう目の前にこのいくつかのこの階段というのが用意されている方がいらっしゃっています。でその階段をですね、こうなんか一足飛びにこう飛び越してこの上にこう登ろうとしている姿がこう見えるんですけれども、なんかちょっとつまずいてしまってこう、この膝をですねなんか、こう打ってしまうようなこう光景がこう見えます。でこの主はその方に言われます。でこの一歩一歩確かに今こう踏むべき事柄というのを主は導いておられるので。その事柄の一つ一つを主に聞きながら、こうなんか遅いと感じたとしても、それを一歩一歩踏み続けていきなさいと主はおっしゃっています。その踏み続けることを通して気づいたときには、主が導かれているところに、はっきりと主はこのあなたをはっきりと導いておられるということからが明らかにされてくると、主はされています。それが今主の、あなたの前に置かれているその一つの事柄、一つ一つの事柄を中心に主に確認しながら、この一歩一歩踏んでいきなさいと主はおっしゃっています。それでは癒しの時もしたいと思います。病んでいる方、痛んでいる方がいらっしゃったら共に心合わせをお願いしましょう。まずですね、悔やみの時を持ちます。罪がある時に、この神様の働き、癒しの働きがとどまりますし、ごくわずかですけれども、罪上に病が許されると聖書に書いてあります。また聖書で私としては罪人だというふうに書いてありますので、どれかに当たりもありますので、短い時間ですけれども悔やみの時を持ちたいと思います。それではご一緒にですね、まず祈る時申し上げています。私が真に求めるときに神様の求めに応えてくださいますので、ご一緒にで癒しのために祈る時を持っていただきたいと思います。先生ありがとうございます。あなたの港を導きありがとうございます。今日もこうしてあなたご主人が、あなたご主人のこう礼儀の御手を持って私をあなたの前に集めてくださり、またあなたがこの教会の中で主任牧師として、また癒し主として、今日も豊かにお世話しその癒しの御手を持って触れ去っていることをありがとうございます。また教会にあなたは癒しの賜物が与えられました。賜物の豊かな油注ぎを持って今お世話に触れ去っていることをありがとうございます。とかお世話の病んでいるところ、傷んでいるところに触れ、あなたの栄光の座を豊かに表してください。なんか左手の薬指をちょっと痛めている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。ただ股関節がちょっと最近ちょっとなんか痛むなっていう感じの方がいらっしゃいますけども、そこに主は触れてくださってました。癒しを受け取っていただきたいと思います。またこのアレルギーか何だかと思うんですけども、ちょっと鼻の調子が悪い方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。それから膝の関節ですね、膝の関節でちょっと痛みがある方がいらっしゃい、もしかしたらこうなんか水かなんか溜まってるのかもしれませんけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。イエス・キリストによって、ご所詮の体と心に働いてくる、この病の力と病の霊を、今、イエス・キリストの感じに縛りたい。イエス・キリストによって、このご所詮の体と心に働いてくる、病の霊を、ご所詮の人生を使います。イエス・キリストによって、ご所詮の体と心に、ここが癒されることを、イエス・キリストの宣言です。イエス・キリストによって、お尻の体と心を今健康の状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、そこになんか、この今、こう、暑さを感じるからいらっしゃいますけど、それは主は触れてくださってます。この主はそれを癒してくださってますので、癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。 それからこの便秘の方がいらっしゃいましたけども、私はそれを癒してくださいました。ご癒しをいただきたいと思います。イエス・キリストによってこの少子の体と心が今健康の状態に戻り癒されたことをイエス・キリストで宣言し、イエス様あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。お出しください。共にハレルヤさんとして声願くは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今のうちも、常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。